4面5面地区福祉委員会の活動レポート。地域生き生き茨城。地区福祉委員会とは、誰もが安心して住み続けられる福祉のまちづくりを目指して、身近な地域でのさまざまな暮らしの問題に自分たちで取り組むための住民組織です。生き生きサロン、会食サービス、子育てサロンなどの活動を行っています。大田地区、三島地区、東地区の順にご紹介します。大田地区、街角デイハウス九門坂広場オープン。なぜ九門坂広場？紫式部が石に座り、西の方を眺めたという言い伝えもあり、大田の地域では親しみのある坂です。住民の方に親しまれる場所になるという意味も込めて、九門坂広場と名付けました。地域の絆を再生し、地域の人々が幸せを実感できるような居場所づくりを願い、福祉委員会で立ち上げました。コーヒーを飲みながら、囲碁や将棋、おしゃべりなど、お好きな時間を過ごしていただき、楽しんでもらっています。昼食はすべてボランティアの手作りになっており、ぬくもりあふれるお食事を召し上がってもらっています。対象、おおむね65歳以上。日時、毎週月曜、水曜、木曜日。午前10時から午後2時。場所、大田公民館本館。利用料500円。昼食代含みます。連絡先、070-1744-2940。街角デイハウス専用電話。写真が3枚あります。1枚目、催しが企画されている日は特に楽しみにしています。と説明があり、食事を前にお湯飲みを持った女性が笑顔で座っています。2枚目、炊き込みご飯の日はおかわりする人もいるほど美味しいです。目の前で揚げるアジフライの日は特に喜ばれました。ボランティアで一生懸命作り、皆さんをお待ちしております。と説明があり、テーブルを囲んで食事する参加者の皆さんと、オレンジ色の三角巾とエプロン姿のスタッフが写っています。3枚目、私、オセロはしたことがないので、したことがなくても大丈夫。スタッフが丁寧に教えてくれるので一緒に楽しめますと説明があり、オセロ盤に向かっている女性を横から男性がサポートをしているところです。写真終わり。三島地区、安心ドアセンサーの設置で住民同士の見守りを。最近あそこのおばあちゃん見かけないな。洗濯物が干したままになっているけど、こんな会話を日常的にしていますか？三島地区では、自治会や NPO 法人みかん、みかんはアルファベット大文字 M-CAN、警察といった関係機関と協力し、安心ドアセンサーを設置し、顔の見える関係、日常的なネットワーク作りに取り組んでいます。写真があります。ベージュ色で縦長の長方形の安心ドアセンサーです。いると切るのスイッチがあります。説明文。安心ドアセンサー設置事業とは、玄関ドアの開閉が48時間ない場合、センサーが反応してブザーが鳴ることで、一人暮らし高齢者などの見守りを行うものです。写真終わり。イラストがあります。安心ドアセンサーのついたドアの前で、部屋の中のおばあさんを気遣って声かけをしているおじいさんと、心配そうなおばあさんが描かれています。 説明文。ブザーが鳴り響くと何事かとご近所さんが集まってきます。これが大きな狙いなのです。ご近所さんが集まってきたり、近所で話題になったり、これをきっかけに近隣住民同士がつながり、顔の見える関係になれるのです。イラスト終わり。東地区。笑顔、元気がいっぱい、東地区子育てサロン。東地区の子育てサロンの魅力は、福祉員が考えた多種多様なオリジナル遊び。参加者の親子に楽しんでもらう時間を作るためには、サロンの開始直前まで遊びや声かけといった細かい部分の練習も惜しみません。対象、子育て中の親子。日時、毎月第1金曜日午前10時から11時30分。場所、東コミュニティセンター。連絡先、電話 072-627-0033。茨城市社会福祉協議会。写真が3枚あり、それぞれコメントが添えられています。1枚目。福祉員が膝の上に果物が飛び出した状態の絵本を広げ読んでいるところです。コメントは、絵本読みはあえてセリフがないものを選ぶことで、子供に言葉を覚えてもらったり、感情表現の習得をしてもらいたいという思いで取り組んでいます。2枚目、小さな女の子とお母さん、2人が手遊びをしているところです。コメントは、ママうまくできないよと女の子。家でもできる手遊びを教えてもらったから一緒にやってみようとお母さん。3枚目、オレンジ色のエプロン姿の福祉員が手をつないで作ったアーチをくぐって参加者が帰っていくところです。コメントは、サロン終了後は福祉員の作ったアーチを通って皆さんをお見送り、また来月も来てね。平成26年度茨城市社会福祉協議会事業決算報告。平成26年度一般会計決算。収入の部、会費収入2,551,000円、寄付金収入36万円、経常経費補助金収入1,113,400,000円、受託金収入7,448,000円、事業収入967,000円、介護保険事業収入5,413,400,000円、障害福祉サービス等事業収入3,791,500,000円、受取利息配当金収入318,500,000円、預託金収入270,200,000円、その他の収入653,000円、前期未払い資金残高繰越金3,875,200,000円、合計3,308,100,000円。支出の部、法人運営事業4,500,000円、地区福祉委員会活動推進事業3,827,400,000円、小地域ネットワーク活動推進事業1,325,800,000円、ボランティア活動推進事業1,596,600,000円、善意銀行事業1,340,300,000円、不社協受託事業3,358,100,000円、市受託事業1,472,100,000円、共同募金分配金事業1,476,300,000円、基金運営事業36,000,000円、退職金積立事業458,100,000円、居宅サービス事業8,504,000,000円、包括支援センター運営事業4,698,300,000円、当期未支払い資金残高1,691,700,000円、合計3,308,100,000円。 平成26年度はこんな授業を行いました。14項目紹介されています。1、地区福祉委員会の活動支援、生き生きサロン、子育てサロン、一人暮らし高齢者給食サービス、世代間交流、見守り訪問活動、敬老会など。2、地域福祉活動計画の推進。3、ボランティアセンターの運営、ボランティア活動に関しての各種相談や紹介など。4、福祉教育事業、車椅子やアイマスク、高齢者疑似体験装具による体験学習での支援。5、生き生きネット事業、CSW による総合相談支援など。6、日常生活自立支援事業。7、生活福祉資金貸付事業、教育支援資金などの貸付。8、生活困窮者自立支援事業、家計相談。9、車椅子ベビーカーの貸し出し事業。10、善意銀行事業、金品物品の預託と払い出しなど。11、介護保険障害福祉サービス事業、ケアプランの作成、ホームヘルパー、ガイドヘルパーの派遣。12、地域包括支援センターの運営、高齢者やその家族等への支援。13、共同募金事業。14、老人介護家族の会の活動支援。